泉さんのように、テレビなどで活躍していた人気者が、がんが見つかったので治療に専念します。と宣言し、数ヶ月後に亡くなる悲劇は、最近も、またか。というほどしょっちゅう起きていますね。死の前の闘病の苦しみも、ひどい倦怠感や吐き気、髪が抜け落ちる、痩せ衰えるなど壮絶です。実は放置すれば痛まないがんは、胃がん、食道がん、肝臓がん、子宮がんなど、少なくありません。苦しみ抜いて亡くなるのは、不必要ながんの治療。のせいなのに、医者は新しい患者に、がんは怖いですから、すぐ治療に取り掛かりましょう。と囁きます。濡れ衣を着せられてがんはさぞ悔しいことでしょう。がんに限らず、検診でメタボと言われてジョギングを始めたら、心筋梗塞で突然死した、脳ドックで動脈硬化が見つかり、手術を受けたら半身麻痺に。医者にかかったために命を縮める人は、本当に多い。医者は、ヤクザや強盗よりたちが悪いんです。ヤクザは素人、衆を殺したり、指を詰めさせたりすることはありません。強盗だって、大抵はお金を取るだけです。しかし医者は、患者を脅してお金を払ってもらった上に、しょっちゅう体を不自由にさせたり、死なせたりする。抜粋終了。近藤医師は医師という立場でありながら、医者は、ヤクザや強盗よりたちが悪い。と言っています。ここまで言い切るのもすごいなと思います。私たち患者の立場として大事なことは、医者に完全に任せるのではなく、できる範囲で自分でも調べて本当に必要な治療なのかどうか検討することだと思います。2013年3月22日。グリプラ、データで見る現代医療。当 AGP はこれまで、がん治療やワクチンの問題を何回か取り上げてきました。今回は、医者に殺されない47の心得。近藤誠著、アスコム。より、現代医療の問題点をデータを示すことにより紹介していきたいと思います。これから紹介する記事を読まれた訪問者の中には、もう病院に行きたくないと思われる方もおられるかもしれませんが、それは私の本意ではありません。私は救急医療など、現代医療においても欠かせない分野があると思っています。また、民間薬に関しても、対症療法のすべてを否定しているわけではありません。鎮痛系の薬など、必要なものはあると思っています。問題は、病気になったら薬を飲んで治せば良いという考え方にあると思っています。あるいは医者の言うことをきちんと守れば、病気が治ると信じる態度にあると思っています。医者が病気を治すのではなく、その人の自然治癒力が病気を治します。医者は、その自然治癒力を最大限発揮できるような手助けをすべきだと思うのですが、時として逆のことをしているとしか思えないケースがあります。医療とは無責。係な人ですが、元外務省で国際戦略情報研究所を設立した原田武雄氏という人が面白いことを言っていました。原田氏は病気になったら石油から作った薬を飲んで治すという文化が終わりつつある。と言っていました。私も全く同感です。医者に殺されない47の心得。の著者である近藤誠医師は慶応大学の放射線量の専門家です。それゆえがん治療において切除手術や抗がん剤について批判的なことを言っても放射線治療に関しては一言も触れていません。さすがに自分が行っている医療を全否定することはできないのかもしれません。しかし、がん治療に対しできるだけ放置した方が良い。と言い切る姿勢には潔さを感じます。まず最初に紹介するのは医者がストライキをして治療を放棄すると死亡率が劇的に減るという記事です。医者に殺されない47の心得。P199 から P201 から抜粋開始。医者がストライキをすると死亡率が減る。医者になってこの方、医療に対する僕の見方は随分変わりました。前にも書いたように、医療行為で人を救えるケースがあまりにも少ない。風邪、インフルエンザを治せない。の出始めに、がん、腎臓病、肝炎も治らないものは治らない。薬を使うと副作用がひどく、逆に寿命を縮めることも多い。高血圧、糖尿病、リウマチは数値を下げたり痛みを抑えるだけ。特に高齢になるほど、医療行為は体の負担になります。薬はできるだけ飲まない方がいいし、手術をすると後遺症、合併症で命が縮むことがとても多くなります。冗談のような、本当の話があります。1976年、南米コロンビアで医者が52日間ストをやり、救急医療以外の診療活動がすべてストップしました。その奇妙な副作用として新聞が報じたのは、死亡率が 35% も下がった。というニュース。偶然かもしれないが、事実は事実である。と、国営葬儀協会が、狐につままれたような気分が伝わるコメントを発表しています。同じ年に米ロサンゼルスでも医者のストライキがあり、17の主要病院で、手術の件数が普段より 60% も減りました。 すると全体の死亡率は 18% 低下。ストが終わって診療が再開されると、死亡率はスト前の水準に戻りました。イスラエルでも、1973年に医者のストが決行されました。診察する患者の数が1日6万5千人から7千人に激減。するとどうなったか。エルサレム埋葬協会は、死亡率が半減した。と伝えています。イスラエルでは2000年にも医者のストライキがありました。エルサレム埋葬協会の集計では、ストライキ中の5月の死者は93人。前年同月の153人より 39% も減っていました。人がいかに、行く必要もないのに医者にかかって、命を縮めているかがわかります。入院が長いとボケる。さらに日本は入院日数が長いのも問題です。出産後の入院日数が、欧米では1日か2日なのに、日本では普通、1週間。小指の骨が折れただけで、必要のない抗生物質の点滴が3日も4日も何日も続いて病院に留め置かれた、という話を聞いたことがあります。特に、高齢の患者の入院日数が長い。高齢者の平均入院日数は、デンマークの場合32日、それに対して日本では高齢入院者の半分近くが、6ヶ月以上入院しています。高齢の患者は、入院するとベッドに寝てばかりいるため筋力が衰え、すぐに頭がボケてしまいます。寝たきりや認知症を作る大きな原因になっているのです。病気の 80% は医者にかかる必要がない。かかった方がいいのが 10% 強、かかったために悪い結果になったのが 10% 弱。という言葉がありますが、まさに資源。基本的に少々の痛みや不自由は、ほっときゃ治る。と放置して、どうしても日常生活に差し支える症状があった時だけ、病院に行く。本当に手術や入院が必要なのか、あらゆる情報を調べてから踏み切る。そう心がけると、人生終盤を有意義に過ごせます。抜粋終了。なぜ医者がストライキをすると死亡率が劇的に減るのかですが、それを裏付けると思われるデータを紹介します。アメリカの医師会が出している雑誌に、医療に満足している層は、満足していない層より、死亡率が 26% も高かったというデータが載ったといいます。私が感心したのは、こうした事実を医師会という医療の大本営である組織が世間に公表するというアメリカ社会の凄みです。日本の医師会であれば、絶対に公表しない。情報だと思うからです。医者に殺されない47の心得。P31 から P33 から抜粋開始。医療に満足すると死亡率が 26% 高い。最新の興味深いデータがあります。アメリカの医師会が出している有名な雑誌に2012年、満足の代償。という記事が載って、大きな反響を呼びました。医療保険に入っているアメリカ人5万人以上の医療費と健康の関係を調べるため、5年がかりでリサーチしたら、驚きの結果が出たんです。5万人が病院に行った回数は、平均して年に5回ぐらい。1年間に受けた医療サービスに対する患者の満足度。を、1、話を注意深し、聞いてくれるか。2、理解しやすい言葉で説明してくれるか。3、患者自身が話したことを尊重してくれるか。4、十分な時間をかけたか。5、医療スタッフから受けたサービスは満足か。という5つの項目別に評価してもらいました。当然のことながら、親切な病院や医者に恵まれ、丁寧な医療を受けている人ほど、満足度は高くなります。このアンケートの結果を4ランクに分けたら、満足度が一番高いグループは、一番低いグループよりも入院日数が 9% 多く、医療や薬に使うお金も 9% 多かった。医療に満足している人は、転ばぬ先の杖タイプ。で、体に何かあると医者に診てもらい、よく薬を飲み、早めに入院。ところが、4から5年追跡した。が、満足度が一番高いグループは、一番低いグループに比べて死亡率が 26% も高かったんです。病院や薬にたくさんお金を使い、長く入院するほど寿命が縮むなんて、医師会はできれば報告したくなかったでしょうね。信じる者は、救われない。医者を40年やってきた僕が、一番自信を持って言えること。それは、病院によく行く人ほど、薬や治療で命を縮めやすい。ということです。医者にかかればかかるほど検査が増えて、異常が見つかり、あれこれ薬を飲んだり手術をしたりする羽目になる。がんが見つかると、手術、抗がん剤、放射線が標準治療。と言われて、いきなり大事な胃や子宮を切り取られたり、死ぬほど苦しい抗がん剤治療をさせられたり。ストレスも大変なもので、体に悪いことばかりです。薬のほとんどに病気を治す力はないのに、副作用は大きい。風邪薬や解熱剤でもアナフィラキシーショック命に関わるショック症状が起きるし、肺がん用抗がん剤イデッサなどは承認後3年間で約8万6800人の患者に使われ、588人が死亡。がんよりずっと怖いです。また、メスでお腹を切って腹膜をべ、食べゆ、触るとすぐ傷がつき、癒着します。 癒着から腸が詰まるとひどく痛むし、正常細胞のバリアーが崩れたところには、がん細胞がスッと入り込んで増殖しやすいんです。僕自身、医者になりたての時は、例えばがんは、手術や抗がん剤で治る、と信じ込んでいました。でも、様々な患者さんを観察するうちに、臓器を切り取ってもがんは治らないし、抗がん剤は苦しむだけなのでは、と気づきました。信じる者は救われる、と言いますが、医療については、信じず、合理的に考える、ことがとても大事です。抜粋終了。日本人は真面目な人が多いので、医者に処方された薬をきちんと飲み、治療を生真面目に受ける人が多いと思います。そうした人々にとって、病院によく行く人ほど、薬や治療で命を縮めやすい、という事実は、受け入れがたいものに違いありません。しかし、データを取れば、それは霊言な事実として現れてしまうようです。次に紹介するのは、最近日本で声高に叫ばれている病気の早期発見、予防、早期治療の問題点です。近藤医師は、予防医学の予防予防は、患者を予防になっていると言っています。それをフィンランドの15年に及ぶ調査から指摘しています。医者に殺されない47の心得。P63 から P65 から抜粋開始。フィンランドの15年がかりの調査で分かったこと。病気の早期発見、予防、早期治療。今、予防医学が大流行りです。痛みや苦しみがあって病院に来る人だけ見ていたら、人口減で患者さんが先細り。だから、健康に暮らしている人の中から病気を掘り起こして治療して、業界の繁栄を図ろうとしている。患者を予防医学です。医者不足が問題になっているのも、意味のない検診やがん検診、人間ドックに人手が取られて、本当に大事な救急医療などに医者が回らないという事情が大きいんです。そもそも医者の健康指導は、人々の病気の予防や健康長寿のために役立つのでしょうか。フィンランドでは、15年がかりの詳しい追跡調査が行われました。結論を先に言うと、きちんと定期検診を受け、病気や異常が見つかったらライフスタイルを改善し、それでも検査値に問題があったら医者から薬をもらう。という日の打ち所のない努力は、無意味もしくは危険だと分かりました。検査は会社の管理職で、40から55歳の見た目は健康だが、心臓病になりやすい印象を持つ。約1200人をくじ引きで600人ずつに分けました。具体的には、コレステロール値が 270mg/dl 以上、中性脂肪とリグリスライドが 150mg/dl 以上、最大血圧が 160mmHg 以上、200未満、最小血圧が 95mmHg 以上、115未満、タバコ、1日10本を超える、体重が標準体重の 120% 以上、体糖脳検査で1時間血糖値が 162mg/dl 以上、以上のうち、少なくとも1人口を有する人たちです。そして、介入群の600人には、4ヶ月に一度ずつ5年間、医者が面接して運動量を増やすプログラムを手渡し、喫煙者には禁煙させ、食事内容も細かく指導して、摂取カロリー、飽和脂肪、コレステロール、アルコール、砂糖を減らさせ、不飽和脂肪種としてマーガリン、魚、鶏肉、子牛の肉、野菜を増やさせました。高血圧と高脂血症が続いていれば、薬が処方されました。かなり厳格な介入でしたが、75% が医者の指導をしっかり守りました。残りの600人は放置群で、調査の目的を知らせず、健康調査票への記入だけ。5年の試験期間が終わると、あとは全員自由に任せて、10年後皮肉な結果が出ました。介入群の心臓心筋梗塞、心臓突然死は放置群の倍以上も多く、自殺、事故、総死亡者数とも、すべて医者の指導に従った介入群の方が多かったんです。ただ癌死だけは介入群の方が少なかった。禁煙の効果でしょう。この皮肉な結果を分析すると、症状がないのに高血圧や高コレステロールなどを薬で下げると、数値は改善しても、心臓には良くなかった。検査で病気や異常を指摘され、医者からアドバイスや薬をもらい続けることが精神的ストレスになり、心筋梗塞やうつ病につながった、などの理由が考えられます。日本では、このフィンランドの調査のような研究を経ないで、ただ、体に良さそうだから、と定期検診が始まり、ここまで広まりました。医療に対する過度の期待や、医者への手放しの信頼があったんですね。しかし、そろそろ真実を見極めましょう。抜粋終了。最後に紹介するのは、日本人は世界一の医者好き国民という話題です。具合が悪くなったら、多くの日本人は、とりあえず病院に行けば、医者が何とかしてくれる。病気の専門家なんだから、病気の防ぎ方も治し方も、よく知っているはず、と思って病院に行くと思います。 しかし、近藤医師は断言します。医者は本当にあなたの病気を防いだり、治したりしてくれているでしょうか。医者の僕が言うのもなんですが、答えはノーです。現役の医者が自ら、病気を防いだり治したりできないと言っているのですが、それは多くの日本人の共有する認識となっていません。日本人は先進国平均の2倍以上も、病院に行っていると言います。その根底には、医者や薬が病気を治すという幻想とも言うべき強い思い込みがあると思います。一度インフルエンザのワクチンで具合が悪くなり死にかけた人が、翌年も懲りずにまたワクチンを打つという話題から紹介します。医者に殺されない47の心得。P3 から P9 から抜粋開始。世界一医者が好きな日本人。ある患者さんが、私は死にかけました。インフルエンザのワクチンを打ったらすぐ体がおかしくなって、病院に運び込まれた。なんとか助かって、ここに来られました。僕が、それはワクチンのせいだ。もう二度とやりませんよね。と言うと、はい。ところが翌年になったら同じ人が、今年もワクチン打ちました。こういう落語のような本当の話が、医療の世界には溢れています。逆に言うと、飛んで火に入る夏の虫。のように、医者に自分から近づいて、命を落としたり縮めたりしている人が多すぎるんです。日本人は世界一の医者好き国民です。年間一人平均14回前後、先進国平均の2倍以上も、病院に行っています。検診やがん検診も、国からの強い奨励もあるので、せっせと受けています。とりあえず、病院に行けば、医者が何とかしてくれる。病気の専門家なんだから、病気の防ぎ方も治し方も、よく知っているはず。あまり深く考えずに、大抵の人がそう信じているから、ワクチンで死にかけてもまた医者にかかっているのでしょう。風邪薬も抗がん剤も、病気を治せない。医者は本当にあなたの病気を防いだり、治したりしてくれているでしょうか。医者の僕が言うのもなんですが、答えはノーです。風邪、頭痛、高血圧、高コレステロール致症高脂血症。不整脈、癌。病気の9割は、医者にかかったからと言って治るわけでも、回復が早くなるわけでもありません。そして、副作用や後遺症のリスクはとても大きい。例えば、風邪のウイルスに作用して治せる風邪薬は、まだ発見されていません。熱を下げる解熱剤や咳止めなど、不快な症状を一時的に抑える対症療法薬も、体は束の間楽になっても、回復は遅れます。発熱や咳などの症状はすべて、体がウイルスを追い出そうと通っているサイン。薬は体の治癒力を邪魔します。インフルエンザをワクチンで防げるとか、リレンザなどの治療薬で治せるという医学的な証拠はなく、せいぜい効果が期待されている。レベルです。一方、風邪薬やインフルエンザワクチンの副作用で亡くなる人は、大勢います。高血圧のガイドライン操作で、薬の売り上げが6倍に。高血圧患者が4000万人。高コレステロール致傷3000万人、糖尿病は予備軍を含めて2300万人。と、日本にはすごい数の病人がいることになっています。これは薬を売るための策略としか思えません。このぐらいからは治療した方がいいよ。という高血圧の基準が大した根拠もなくどんどん下がっているんです。長い間、最高血圧の基準は 160mmHg だったのが、2000年に140に、2008年のメタボ検診ではついに130にまで引き下げられています。50歳を過ぎたら上が130。というのは一般的な数値ですから、大抵高血圧患者にされ、高圧剤を飲んで治療する羽目になる。その結果、薬品業界はホクホクです。1988年には高圧剤の売り上げがおよそ2000億円だったのが、2008年には1兆円を超えて、20年間で売り上げが6倍に伸びています。血圧商法、大成功ですね。総コレステロール値も、日本人は高い方が長生きだと10年以上前から分かってるのに、基準値はなかなか上がりません。コレステロール低下薬のスタチン類は年間2600億円の売り上げがあって、関連医療費はその3倍と言われています。問題は、血圧やコレステロールを薬で下げると、数値は改善しても早死ににするリスクが高くなること。世界中の数万人規模の追跡調査でははっきりしています。日本人のがんの9割は、治療するほど命を縮める。また、日本人のがんの9割は、治療するより放っておいた方が、元気に長生きできます。かつて、ニュースキャスターの逸見正隆さんが、悪性度の高いスキルス胃がんであることを世間に初めて公表し、大手術をして3ヶ月ぐらいで亡くなりました。僕は20年以上にわたり、がん放置患者、150人以上を見てきましたが、スキルス胃がんであっても、数ヶ月で亡くなった人はゼロ。普通に暮らしながら、3年から9年も生きた人が何人もいます。 また、抗がん剤は、猛毒です。抗がん剤が効くというのは、がんのしこりを一時的に小さくする。だけで、がんを治したり、延命に役立ったりするわけではありません。日本人のがんのほとんどを占める、胃がん、乳がんなど塊を作る固形がんには、抗がん剤は全く無意味。辛い副作用と寿命を縮める作用しかありません。では、がん検診は？有効という証拠が一つもありません。がんをいくら、早期発見、早期治療しても、1960年代から、がんで死ぬ人の割合は下がっていない。症状がなくて検査で見つかったがんはほぼ、命を奪わない、がんもどき。本物のがんならすでに転移しているので、切除手術や抗がん剤治療は無意味です。どちらにせよ、がんはできるだけ放置した方が、楽に長生きできます。医者はヤクザや強盗よりたちが悪い。ここでちょっと、身の回りや有名人で、医者にかかって亡くなった人、体が不自由になった人のことを思い浮かべてみてください。先ほどの泉さんのように、テレビなどで活躍していた人気者が、がんが見つかったので治療に専念します。と宣言し、数ヶ月後に亡くなる悲劇は、最近も、またか。というほどしょっちゅう起きていますね。死の前の闘病の苦しみも、ひどい倦怠感や吐き気、髪が抜け落ちる、痩せ衰えるなど壮絶です。実は放置すれば痛まないがんは、胃がん、食道がん、肝臓がん、子宮がんなど、少なくありません。苦しみ抜いて亡くなるのは、不必要な、がんの治療。のせいなのに、医者は新しい患者に、がんは怖いですから、すぐ治療に取り掛かりましょう。と囁きます。濡れ衣を着せられてがんは、さぞ悔しいことでしょう。がんに限らず、検診でメタボと言われてジョギングを始めたら、心筋梗塞で突然死した、脳ドックで動脈コブが見つかり、手術を受けたら半身麻痺に。医者にかかったために命を縮める人は、本当に多い。医者は、ヤクザや強盗よりたちが悪いんです。ヤクザは素人、衆を殺したり、指を詰めさせたりすることはありません。強盗だって、大抵はお金を取るだけです。しかし医者は、患者を脅してお金を払ってもらった上に、しょっちゅう体を不自由にさせたり、死なせたりする。抜粋終了。近藤医師は医師という立場でありながら、医者は、ヤクザや強盗よりたちが悪い。と言っています。ここまで言い切るのもすごいなと思います。私たち患者の立場として大事なことは、医者に完全に任せるのではなく、できる範囲で自分でも調べて本当に必要な治療なのかどうか検討することだと思います。2013年3月22日。グリプラ。2013年3月22日。グリプラ。よろずやすんは、2013年。グリプラ、データで見る現代医療。当 HP はこれまで、がん治療やワクチンの問題を何回か取り上げてきました。今回は、医者に殺されない47の心得。近藤誠著、アスコム。より、現代医療の問題点をデータを示すことにより紹介していきたいと思います。これから紹介する記事を読まれた訪問者の中には、もう病院に行きたくないと思われる方もおられるかもしれませんが、それは私の本意ではありません。私は救急医療など、現代医療においても欠かせない分野があると思っています。また、民間薬に関しても、対症療法のすべてを否定しているわけではありません。鎮痛系の薬など、必要なものはあると思っています。問題は、病気になったら薬を飲んで治せば良いという考え方にあると思っています。あるいは医者の言うことをきちんと守れば、病気が治ると信じる態度にあると思っています。医者が病気を治すのではなく、その人の自然治癒力が病気を治します。医者は、その自然治癒力を最大限発揮できるような手助けをすべきだと思うのですが、時として逆のことをしているとしか思えないケースがあります。医療とは無責。係の人ですが、元外務省で国際戦略情報研究所を設立した原田武雄氏という人が面白いことを言っていました。原田氏は病気になったら石油から作った薬を飲んで治すという文化が終わりつつある。と言っていました。私も全く同感です。医者に殺されない47の心得。の著者である近藤誠医師は、慶応大学の放射線量の専門家です。それゆえがん治療において、切除手術や抗がん剤について批判的なことを言っても、放射線治療に関しては一言も触れていません。さすがに自分が行っている医療を全否定することはできないのかもしれません。しかし、がん治療に対し、できるだけ放置した方が良い。と言い切る姿勢には、潔さを感じます。まず、最初に紹介するのは、医者がストライキをして治療を放棄すると、死亡率が劇的に減るという記事です。医者に殺されない47の心得。P199 から P201 から抜粋開始。医者がストライキをすると死亡率が減る。医者になってこの方、医療に対する僕の見方は随分変わりました。前にも書いたように、 医療行為で人を救えるケースがあまりにも少ない。風邪、インフルエンザを治せない。の出始めに、癌、腎臓病、肝炎も治らないものは治らない。薬を使うと副作用がひどく、逆に寿命を縮めることも多い。高血圧、糖尿病、リウマチは数値を下げたり痛みを抑えるだけ。特に高齢になるほど、医療行為は体の負担になります。薬はできるだけ飲まない方がいいし、手術をすると後遺症、合併症で命が縮むことがとても多くなります。冗談のような、本当の話があります。1976年、南米コロンビアで医者が52日間ストをやり、救急医療以外の診療活動がすべてストップしました。その奇妙な副作用として新聞が報じたのは、死亡率が 35% も下がった。というニュース。偶然かもしれないが、事実は事実である。と、国営葬儀協会が、狐につままれたような気分が伝わるコメントを発表しています。同じ年に米ロサンゼルスでも医者のストライキがあり、17の主要病院で、手術の件数が普段より 60% も減りました。すると、全体の死亡率は 18% 低下。ストが終わって診療が再開されると、死亡率はスト前の水準に戻りました。イスラエルでも、1973年に医者のストが決行されました。診察する患者の数が1日6万5000人から7000人に激減。するとどうなったか。エルサレム埋葬協会は死亡率が半減した。と伝えています。イスラエルでは2000年にも医者のストライキがありました。エルサレム埋葬協会の集計では、ストライキ中の5月の死者は93人。前年同月の153人より 39% も減っていました。人がいかに行く必要もないのに医者にかかって命を縮めているかがわかります。入院が長いとボケる。さらに日本は入院日数が長いのも問題です。出産後の入院日数が欧米では1日か2日なのに、日本では普通1週間。小指の骨が折れただけで必要のない抗生物質の点滴が3日も4日も何日も続いて病院に留め置かれたという話を聞いたことがあります。特に高齢の患者の入院日数が長い。高齢者の平均入院日数はデンマークの場合32日。それに対して日本では高齢入院者の半分近くが6ヶ月以上入院しています。高齢の患者は入院するとベッドに寝てばかりいるため筋力が衰え、すぐに頭がボケてしまいます。寝たきりや認知症を作る大きな原因になっているのです。病気の 80% は医者にかかる必要がない。かかった方がいいのが 10% 強、かかったために悪い結果になったのが 10% 弱。という言葉がありますが、まさに資源。基本的に少々の痛みや不自由は、ほっときゃ治る。と放置して、どうしても日常生活に差し支える症状があった時だけ、病院に行く。本当に手術や入院が必要なのか、あらゆる情報を調べてから踏み切る。そう心がけると、人生終盤を有意義に過ごせます。抜粋終了。なぜ医者がストライキをすると死亡率が劇的に減るのかですが、それを裏付けると思われるデータを紹介します。アメリカの医師会が出している雑誌に、医療に満足している層は、満足していない層より、死亡率が 26% も高かったというデータが載ったといいます。私が感心したのは、こうした事実を医師会という医療の大本営である組織が世間に公表するというアメリカ社会の凄みです。日本の医師会であれば、絶対に公表しない。情報だと思うからです。医者に殺されない47の心得。P31 から P33 から抜粋開始。医療に満足すると死亡率が 26% 高い。最新の興味深いデータがあります。アメリカの医師会が出している有名な雑誌に2012年、満足の代償という記事が載って大きな反響を呼びました。医療保険に入っているアメリカ人5万人以上の医療費と健康の関係を調べるため5年がかりでリサーチしたら驚きの結果が出たんです。5万人が病院に行った回数は平均して年に5回ぐらい。1年間に受けた医療サービスに対する患者の満足度を1、話を注意深し聞いてくれるか。2、理解しやすい言葉で説明してくれるか。3、患者自身が話したことを尊重してくれるか。4、十分な時間をかけたか。5、医療スタッフから受けたサービスは満足か。という5つの項目別に評価してもらいました。当然のことながら、親切な病院や医者に恵まれ、丁寧な医療を受けている人ほど、満足度は高くなります。このアンケートの結果を4ランクに分けたら、満足度が一番高いグループは、一番低いグループよりも入院日数が 9% 多く、医療や薬に使うお金も 9% 多かった。医療に満足している人は転ばぬ先の杖タイプ。で、体に何かあると医者に診てもらい、よく薬を飲み、早めに入院。ところが、4から5年追跡した。満足度が一番高いグループは、 一番低いグループに比べて死亡率が